川原妙子の夕刊北海道。
HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道です。今日のゲストコメンテーターをご紹介します。北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいた
します。よろしくお願いします。
早速こちらのニュースからお伝えします。旧厚生省の元事務次官や家族が相次いで襲われた事件で、東京の事件では現場近くから走り去る不審なトラックが目撃されていたことが分かりました。 TBS のリポートです。
元厚生事務次官吉原健二さんの妻康子さんは昨日午後6時半ごろ、東京中野区の自宅で宅配業者を装った男に胸など数箇所を刃物で刺され重傷を負いました。警視庁によりますと、逃げた男は年齢30歳くらい、身長160センチくらいで野球帽をかぶっていました。自宅近くの交差点から南の方向に100メートルほど離れた駐車場のあたりまで血痕のついた足跡が残されていたことも分かっていますが、その後の調べでこの駐車場付近から不審なトラックがスピードを出して走り去るのが目撃されていたことが分かりました。
トラックがスピードを出してバッて走った2トン、もっとあるかな、2トン車ぐらいかな。
一方、さいたま市で元厚生事務次官の山口武彦さんと妻の美智子さんが殺害されたのは、遺体の状況からおとといの午後6時ごろから午後10時ごろの可能性が高いとみられています。埼玉県警によりますと、こちらの現場でも玄関付近から北西の方向に向かって血痕のついた足跡が残されていました。警視庁と埼玉県警は犯人の特定につながる情報がないか、さらに現場の状況などを詳しく調べています。
この事件では新しい情報で、警察は2件とも犯人は明らかに殺意を持って犯行に及んだとみて調べを進めているということです。そして2つの事件について麻生総理は今朝、関連はわからないとした上で痛ましい事件だとコメントしました。
なんとなく2つの話が結ばっているのか結ばれていないのか偶然なのかよくわかりませんけど、いずれにしても痛ましい事件、これと直ちにそれが結びついているかどうかという確証はあなたにはあるのかもしれないけど、我々には確証がありませんから、それ以上のことは言えません。
麻生総理は昨日の夜、2つの事件の報告を受けた際、警察庁出身の漆間官房副長官に対し、捜査の徹底と再発防止のため関係方面の警戒強化を指示しています。また河村官房長官は、テロや卑劣な行為を許さないという強い姿勢を政府として打ち出していきたいと述べました。事件を受けて麻生総理は日課としていた自宅周辺での朝の散歩を今朝から自粛しています。
遠藤さん、非常に嫌な事件が起きましたね。
そうですね、これは行政官として日夜頑張ってきたね、その元事務次官の方を襲ったっていう、それだけでもひどいと思いますけど、奥さんに至るまでね、はい、徹底的に野蛮な事件だと思いますね。
はい。で、警察庁は連続テロの可能性があるとみて警備を強化しているというような情報なども伝わってきているんですけども、
はい、
またこのテロという言葉も引っかかりますね。うん、
保健庁の問題といろいろあったのは確かなんですけれども、だからといってその行政官の、ね、人間をこういう形で襲ったり、ましてや家族をというのはやっぱりちょっと許しがたい話なんで、これ例えば警察のトップの国松さんが襲われた事件とかですね、あれ朝日新聞を襲撃した事件も結局犯人は確か捕まってないはずなんですよね。でそういうことないのに、やっぱこう迷宮入りしないように、やっぱこういう犯人ってのはやっぱりきちっと捕まえないと、これはとんでもないことになると思いますね。
はい。殺人傷害事件として、捜査しています。警視庁は2人の経歴が大変似ていますし、手口が似ていることなどから関連を調べているという状況になっています。HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道です。コマーシャルの後もニュースを続けます。 HBC ラジオ
川原妙子の夕刊北海道。
HBC ラジオ夕刊北海道をお送りしています。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。 続いてこちらのニュースです。民主、社民、国民新党は今日幹事長会談を開き、第2次補正予算案の早期提出を求めるとともに、提出までは給油継続法改正案の採決に応じない方針を確認しました。一方、与党側も対応を協議しています。 TBS のリポートをお聞きいただきます。
自民公明の幹部は今朝、民主党が給油継続法改正案などの採決に応じない姿勢を示していることを受けて対応を協議しました。民主党が採決の条件としている第2次補正予算案の今の国会への提出については、税収の減少などを見極める必要があって難しいという認識で一致しました。ただ提出しない場合は国民に理由をきちんと説明して理解を得なければならないということを確認しました。
遠藤さん、
はい、
おととい、麻生小沢党首会談が開かれました。
そうでしたね。
何をしたんでしょうか。
そうですね、これ結局そのこの2週間で一番変わったことっていうのは、麻生首相がその衆議院解散の時期をですね、春以降に延期するんじゃないかっていうのがどんどんどんどん明確になっていったってことなんですね。
そうですね、金融サミットのワシントンの記者会見でそれがポロッと出てしまって、
そうなんです、でそれに対してまあ民主党がやっぱり態度を硬化させて、はい、早く衆議院選挙をして、政権交代をしたい人たちですから、はい、まあ、そう思ってるわけですけども、まあ、このまんまいくと居座られちゃうと麻生首相にね、
はい、
いうふうに民主党はまあ思ったわけですね、でまあ、それに対してその単に座してこうそれを見てるわけにいかないんで、小沢さん乗り込んでって、その景気回復のためにその第二次補正やるって言っただろうと、
言いました。
どうなってるんだと、それでまあそれを突きつけてですね、それを通さなければその彼らが通した自民党が通したい、政権が通したいと思っているその給油法案と、それから金融関係の法案ですね、これを通さないぞと、いうまあ話をし始めていて、でまあその脅しをかけることによって、まあ第二次補正の話をですね、今国会中に、審議させたいと、でまあその結果ですよ、まあいろんなこうスキャンダル、まあアパグループのあれ含めて、まあ起きてきてますね。
鴨上氏の
ことですね。そう、ああいうの含めてこう政権をですね、こうの足をできるだけ引っ張って、集大をこう世の中にさらけ出すと、でそれでまあ解散に追い込むというのがまあ民主党の戦略なわけですね。だからまあその大義名分でその結果が悪いから早く第二次補正しろというふうにまあ突きつけ、小沢さんは突きつけたんですけども、やっぱりその民主党側の計算としてはなるだけその政権を窮地に追い込みたいと、追い込んで解散に持ち込みたいと、
で政権を取りたいと。
そう、はい、だけどまあそれは民主党がもちろん政局絡みで選挙絡みでこういう計算してるんですけども、守る自民党の方もまあ同じようにその政局選挙絡みの計算をしていて、その策に乗ってはやっぱり選挙勝てないと、予算を通してからじっくり選挙構えた方がいいんじゃないかというところで、こうお互いにこう
せめぎ合ってるわけですね。
そういうことですね、はいはい、
与党側も対応協議していますというふうに今私お伝えしたんですけれども、まあ、来年1月までの1年延長論も与党内に浮上していますよね。
してますね、まあ、でそうですね、
これからどういうスケジュールというかどういう戦略なんですか、与党の方は。それじゃ
あ、いやこれだからその民主党がそのちらっとこう小沢さんがほのめかしたように本当にその第二次補正っていうのを今政府が今国会中に出してですね、まあ延長、国会を延長した挙句にその1月の末までにその採択するということにその民主党がこう協力するならば、まあそれは別に出してもまあ やぶさかではないと、景気対策にもなりますしね、だけどまあその途中でも非常に日程がタイトなもんですから、ちょっとでもなんかこう不測の事態あるいはスキャンダルをこう取り上げられると、もうどんどんその次の通常国会の開催っていうのはその1月中っていうふうに決まってますよね、
はい、
それは1月の末には開催しなければいけないので、これは時間切れに なるっていう可能性もありますし、やっぱりそのことによって政府っていうのがこう窮地に陥るっていうこともまあ考えられるわけですね、だからこう延長して第二次補正を出したいんだけども、出すと民主党のペースになってしまうと、
そこでこう今考えあぐねってるってとこなんだと思いますね。
今お話を聞いていますと、はい、政局と選挙がもう複雑に絡み合って、それぞれ の,、はい、あの立場でいるようなんですけど、
いや、まあ、いつもそうなんですけども、その選挙直前になりますとそれがこうものすごく強烈にこう前面に出てくるんですね。もう本当に、まあ、政治家っていうのは落ちたらただの人ですから、政権もね滑り落ちたらもう何もできなくなっちゃいますから、もうそれは自民党も必死ですし、だけどまあその一方でグローバル経済はどんどん悪くなってますからね、こっちはこっちで非常に深刻になっているということもまた言えるということですね。
まあ、あの国民は理由をちゃんと説明してもらわないとなかなか理解しないんじゃないかというようなちょっとリポートもあったんですけれども、
そうでしょうね、あの どちらにしてもそうでしょうね、その第二次補正を、出すにしても出さないにしてもですね、出したらその民主党側はその採択をもし延期したらそれはそれで説明が必要ですし、自民党がさあの第二次補正をこう今国会に出さないと、いうことになればなったでそれはそれであの世界経済との関連で説明が必要になりますね。どちらにしても説明責任が非常に大きくなると思いますけども、
なんかこう見ていると、はい、言葉は大変適切じゃないかもしれませんが、はい、もたもたしているというような、
もたもたしてますね。これもやっぱもたもたっていうのは本当にぴったりする言葉ですね。こうもたもたはだから多分原因があってですね、これやっぱりあの自民党が9月の末にその総裁選挙やったわけですね。
はい、
で麻生首相になったんですけども、はい、その直後のやっぱりその世論調査でそんなに芳しくなかったと、だからもう そこで本当は一気に総裁選挙から選挙に持っていくつもりだったところを、まあ、世論調査見て、あ、もしかして僕はその1ヶ月2ヶ月だけの首相になるのかもしれないというふうなのがやっぱよぎったんでしょうね。そこでこうやっぱり決断をあのしてその、衆議院選挙になっていればもうちょっとはっきりしたんでしょうけども、まあ、当分こういうもたもたが続くと思いますね。
そうですか、
はい、
では次はこちらのニュースです。国連のバン・キムン事務総長は18日までに事実上の無政府状態が続くソマリア情勢に関する報告書を安全保障理事会に提出しました。報告は今年ソマリア沖で65隻の商船が海賊に乗っ取られ推定で総額2500万円から総額2500万から3000万ドルです。およそ24億円から29億円の身代金が支払われたと指摘しました。こうした中、麻生総理大臣は昨日、海賊対策に海上自衛隊を派遣すべきだとする海洋政策研究財団の提言を検討する意向を示しました。海賊というのがこんなにまだ、はい、あの横行しているなと、改めて感じたニュースですね。
まあ、子どもたちにとってはね、こんな海賊なんていうとおとぎ話の話としか思わないでしょうけども、実際にいるんですね。
はいはい、あのこの中でソマリア沖というのがありました。はい、ね、まずソマリア沖というのは遠藤さんどの辺にあるのかというところから教えていただけますか。ああ、
基本的にそのインド洋ってものすごく大きいんですけども、はい、インドの下のとこからそのアフリカまで伸びている、はい、でっかい海ですけども、そのアフリカのその、インド洋側にある、国の一つがソマリアっていうんですね。
はい、
あのサウジアラビアの下、エチオピアの下のところにある、
はい、
あの
つながるところなんですね。
国なんですけども、
はい、はい、でこのニュースの中でソマリア情勢に関する報告書、それも無政府状態が続く、
はいはい、
これと海賊というのは何か関連があるんですか。
あのもちろんあります。というか多分それが一番の根本問題でして、あのソマリアっていう国はだから、まあ、あの破綻国家って言われ方よくしますけれども、国家として破綻しちゃっていて、だから統一した軍隊とか今さっき見てたらその軍隊はまあ統一政府で5000人ぐらいしかいないとかね、日本の2倍ぐらいある国土なんですけども、あの統一した軍隊もほとんどないに等しい、それから警察もないに等しい、そういう中でそのまあ事実上の無政府状態ですから、あの治安は極めて悪い、
はい、
でその取り締まりができないわけですね。こういう海賊みたいなのを勝手にその実力行使に出てもですね、本来ならばソマリアっていう国がその国内でこういう輩に対してはですねその取り締まるべきなんですけども、それができないもんだからこうやってこう、インド洋に出てきて、実際その国際社会にも悪影響を及ぼすということになるわけです。
日本にとっても、まあ、アジアとヨーロッパ間の海上輸送シーレーンですか。
そうですね、
はい、の重要なポイントになってますよね。
まあ、ペルシャ湾はちょっと上の方ですけども、確かにそのこれはあの運河沿いで、
スエズ運河、
ごめんなさい、スエズ運河沿いですんで、スエズ運河の延長上ですんで、重要なあの、ところですね、はい。
まあ、そういったあのソマリアの国内情勢、治安の確保というのもそれでは大変重要な、あの海賊取り締まり、武装グループを排除するあの要になっていると思うんですけど。
そうですね、
実際にそれではその麻生さんが海洋政策研究財団の方とこう、はい、会談をして、提案を受けたというその海上自衛隊の派遣というのは、はいはいはい、遠藤さんはどういうふうにお考えですか。
まあ、非常に簡単に言うと私はこういう提案についてはやっぱりあの疑問を持ってますね、
はい、
あのもちろんその海賊が出てその治安が良くない被害も出ているというところで、はい、ある種の治安活動が必要なわけですけども、はい、まあ、実際 NATO の、 あのいろんなあの軍艦なんかが
艦船などが、ね、はい、派遣されていますね、
はい、あの、はい、あの EU なんかもこれに関わって、はい、国連の決議が背後にあるんですが、まあ、にもかかわらずその何でもかんでもこういうその治安に引きつけてですね、世界中の問題に引きつけてその自衛隊を外に無制限に出すっていうのがいいのかどうかっていうのはまた話別でして、でやっぱ一つにあのやっぱ海上自衛隊っていうのは一番非常に何ていうんですか、フットワークの軽いあの自衛隊の中でもですね、陸上なんかと比べれば、フットワークの軽いこういうところにまあスッと出ていける、まあ、ものですけれども、はい、にもかかわらず、まあ、給油もやっていて、そう結構あの最前線の人たちはヘトヘトなんですよね、
はい、
何交代かしていかなきゃいけないので、あの兵員の数、海員の数、あの海兵隊の、あ、ごめんなさい、その海上自衛隊の隊員の数っていうのも、はい、その限度がありますからね、
はい、
さらにそのソマリア沖まで任務を延長してって、これ大変なことなんですよ、やっぱり、でやっぱ海上自衛隊がやらなきゃいけない中核的なその課題っていうのもやっぱりありますから、
はい、
こう何でも何でも何でもかんでもこういうふうに拡張していいのかどうかっていうのが一つありますし、それからもう一つはやっぱりこう大元の問題っていうのは、はい、根っこの問題っていうのはやっぱりソマリアの治安なんですよ、
はい、
やっぱりその日本がやっぱり得意としているその援助の形態っていうのは
どんなものがありますか。
やっぱりカンボジアでやったようにですね、その国づくりに、まあ、地道にこう協力すると、
はい、
まあ、それはお金も出すし、まあ、ある程度人も出せるというところでですね、そういうその根っこの問題のところで協力をして、治安をそのソマリア内で確立していくことが、まあ、あの遠回りのように見えますけども、その海賊対策にもつながるわけでして、何でもかんでも軍艦をですね、こう出せばいいとかっていう問題とはやっぱちょっと違うわけですね。ま
あ、
そこをそういう意味でやっぱこう、何か治安の安全の話にかこつけて自衛隊は至る所にこう外に出したいっていう人がやっぱりいて、そういう人がこういう提言をするわけですけど、私はやっぱ非常に疑問に思ってますね。はい、
まあ、麻生総理大臣は海賊対策に海上自衛隊を派遣すべきだとする提言を検討する意向を、示しているということです、
ええ、
あの警察の組織も十分ではないというお話がさっき遠藤さんから出ていましたので、
はいはい、
警察のその在り方であるとか組織の作り方などを例えば協力するというのも重要なことかもしれませんよね、ええ
、そうなんですね、まあ、他にもたくさんの、やっぱり経済の再建とか含めてですね、はい、あの必要なことがあると思いますけども、
はい、そして最後はこちらのニュースです。アメリカの首都ワシントンのフェンティ市長は18日、オバマ次期大統領の就任式が行われる来年1月20日に300万から500万人が集まる可能性があるとの見通しを示しました。これまで就任式とその直後に行われるパレードで観衆が最も多かったのは1965年のジョンソン大統領で120万人です。前回遠藤さんにお越しいただいたのは、
はい、
オバマ氏が当選 という直後でした。そうでしたね。はい。そして、まあ、アメリカ国民は素晴らしい選択をしたのではないかというコメントをいただいたんですが、
はい。
それから2週間ですか、はい、保護経ちましたけれども、オバマさんがいろいろと政権人事を進めていますね。
はい、そうですね。
どうですか？
短い時間しかない中で、いろんなサミットとかありますよね。そういうのを、まあ、自分自身ではその現政権のブッシュ政権に任せながら、1月以降の自分たちのこう陣営を整えるのにもう一生懸命っていう感じですね。やっぱりそこにフォーカスを合わせてるのはやっぱり正しいことだと思いますし、オバマ政権というのは最初の100日っていうのを、非常に大事にしようとしている政権でして、
最初の100日、
はい、これは大恐慌直後 のフランクリン・ローズベルト大統領自身がそうだったんですけども、はい、それと同じようにやっぱ100日が勝負だというふうに考えているわけですね。それに向けてこう今仕込みをこうしている最中だと思いますね。
その財政再建、とにかく経済を立て直してほしいということが、はい、もう多くの人の希望なわけですよね。
まあ、金融危機からどう脱却し、それから実体経済をどう反転させるか、今もうどんどん、底なしにこう下の方に行っちゃってるんで、これシカゴ出身の上院議員ですけども、オバマっていうのはね、そこのお膝元でこうもう車産業が自動車産業がもうガタガタなわけですね。
低迷してますね。
こっち含めてどうその反転させるかというのがやっぱり勝負なわけですね、オバマ政権にとっての、
はいはい、そんな中で国務長官に、ヒラリー・クリントン上院議員という、人事が関心を集めていますが、はい、遠藤さん、こちらはいかがでしょうか？
そうですね、やっぱりクリントン、ヒラリー・クリントン氏ですけども、彼女は非常にやっぱりその旦那さんにひっついて、あるいはその別途に含めてその外交その国際的な経験もまあありますので、やっぱそこでこう、はい、オバマ氏に代わってそのある種の重鎮がですね、イランの問題だとか、はい、北朝鮮の問題だとか、はい、いろんな問題をこうさばいてくれると、オバマ政権が最も重視したいその金融危機あるいはその、経済再建にやっぱりエネルギーが割けるわけですね、時間とエネルギーが。ですから、まあ、はい、そこはオバマ氏自身考えて、国務長官のポストをオファーしたんじゃないかと思いますけども、
はい、ちょっと興味がありますね。
興味がありますね、はい、いいコンビができるといいんですけどもね。
はい、
はい、
川原太鼓の夕刊北海道をお送りしました。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。 HBC ラ